恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今年最後の主の日となりました。今年も様々なことのあった一年でしたが、しかしまた豊かに主の恵みを味わわせていただく一年でもありました。大きな悲しみを通られた方、また喜びを与えられた方、それぞれですけれども、しかしそれぞれの道に主の恵みがあったことを覚えて、今日共に主を褒め、また感謝しましょう。この最後の礼拝で喜びの手紙に聞くピリピリトへの手紙のシリーズ最終回を迎えさせていただきます。新しい年からは第2週目からですが、新しいシリーズを始めさせていただきますので、ご期待ください。どんなシリーズか、次の週報で、発表いたします。皆さんに質問です。本当に幸せな人とはどんな人でしょう。本当に幸せな人とはどんな人だと思いますか。何人か答えられますか。どうぞ自由に。本当に幸せな人ってどんな人。私みたいな人、もうそれはそうですけどはい、あんまり大勢ですのでね、第一礼拝だとね、次々皆さん出してくださって、とてもね、活発なんですけども、ちょっと第二礼拝はなかなか言いにくいでしょう。第一礼拝では心の貧しい人とか、平安でおられる人とか、人から愛される人とか、御言葉に従っていける人とか、いろんな答えが出てきました。さすがクリスチャンたちですね。優等生の答えが次々出てくるわけですが、誰もお金持ちと言いませんでした。本音を言えばきっとお金持ち、幸せな人たちというですね、そんな思いでいる人いるんじゃないでしょうか。有名人とかですね、美人な人とか、女性いるんじゃないですか。幸せな人ってやっぱり美人でなくちゃですね。社長とかですね、ヨン様とかですね、今年はもうヨン様で明け暮れましたので、祈祷会でも言いましたけども、私もヨン様ですからね皆さん良い結婚相手と巡り合った人とかですね、一流会社の社員とか、いろんな本音で言えばですね、幸せな人っていうのはいろいろ出てくるんじゃないかと思うんですけど、もちろん正解はいろいろたくさん出てくるでしょう。しかし今日読んでいただいた聖書の御言葉から出てくる本当に幸せな人とは、満ち足りている人、満ち足りる心を持っている人。第一礼拝では川田兄弟がですね、もう今日私が説教しようとすることを本当に先取りをしてですね、本当に幸せな人、はいって言ってですね、満ち足りる心を持っている人って言ってくださいました。びっくりしました。そして第一礼拝だけで飽き足らずに、第二礼拝でももう一回確認するんだと言ってね、一番前の方の席に座ってですね、二回説教を聞きにいらっしゃってるっていうのはすごいなと思います。素敵な一年の締めくくり方をしておられます。さて、本当の幸せというのは、その人自身が幸せだなぁと感じていなければ意味がないのです。他人から見て、あの人は本当に幸せな人だと思われていたとしても、本人はもしかすると不幸のどん底にいるかもしれません。逆に、あの人はかわいそう、気の毒な人だと憐れまれている人であっても、本人は至って幸せで喜びに溢れているということがあるのです。本当の幸せっていうのは、その人が幸せだと感じるっていうことなんですよね。今年もお会いすることができて、またこの教会にも以前においでくださったことのある影山則文先生と恵子先生、お二人とも目が全く見えない、 また全く目が見えないお二人が結婚をして、そして子供を何人もですね、産み育てて、想像するだけでもすごい人生だと思うんですけれども、お会いするたんびにですね、影山先生ご夫妻はですね、誰よりも元気でですね、喜びにあふれて輝いておられるんですね。先生おっしゃいます。人は私が盲人だというので不幸だと言います。とんでもありません。目が見えないのは不便ですが、不幸ではありません。私は誰よりも幸せなのです。ですから、本当に幸せな人とは、有名人でもお金持ちでも一流会社の社員でもないのです。満ち足りている人が幸せな人です。さて、このピリピ人の手紙は、ピリピの教会から使わされて、エパフロデトという人がやってきまして、今、このエパフロデトを元のピリピ教会に送り返すに際して、このエパフロデトに託して、ピリピ教会に書き送った手紙です。このエパフロデトさんは、フィリピ教会から、パウロ先生への様々な贈り物を携えてやってきたのです。ですからこの手紙の最後の部分で、そのことへの感謝を述べるのです。実節。私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついに蘇ってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。このフィリピの教会は、パウロが最初に足を踏み入れ、福音を述べ伝えてその教会の土台を据えたのです。パウロによって導かれた、初歩とも言うべき人々は、最初からパウロの働きとその生活を支えたのです。ルデアさんしかり、救われた獄の監守しかりです。パウロをもてなすことを、自分たちの責任、福音に仕え、主に仕えることになると考え、そのようにしたのです。教会の初歩のあり方、最初に救われた方々のあり方が、その後の教会の性格を決めます。初歩の方々が、受けることだけを求めて、与えることを渋ると、その教会は、与えよ、与えよと、人々に要求し、つぶやくだけの教会になるでしょう。しかし、ピリピ教会は違ったのです。与えること、捧げることを義務ではなく特権と考え、決まりではなくして恵みと考え、喜びと感じたのです。パウロたち伝道者グループがピリピを離れると、次の移動地にまた物を送って、その働きを支えたのです。そうすることによって、パウロの成している尊い神様への働きを支え、またその働きに参加し、パウロの困難な伝道を背後から支えることになると知って、それを光栄と感じて、そのことを成したのです。ですから、ご覧ください。14節から16節。それにしても、あなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。フィリピ教会は豊かだったので、余裕があったのでそれをしたのではないのです。極度の貧しさと耐えられないほどの迫害の中で、しかし溢れてる喜びがあったのでそれができたのです。ところが、どうしたことか、フィリピ教会からの支援が止まっちゃったのです。途絶えてしまったのです。一体どれだけの期間途絶えたのかわかりません。一年か二年途絶えたのでしょう。パウロにとっては、このピリピ教会からの支援が途絶えるということは大きな痛手でした。獄につながれていると言っても、パウロには様々な必要があったのです。それを使徒の働き28章の ローマに囚人として送られた時の状況を見るとわかります。16節に、私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。そして30節に、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えてとあります。ピリピ書のこの手紙がどの段階で書かれたのか定かではありませんが、ローマでパウロは囚人なんですが、自費で借りた家で、万兵付きで住んでいたとあります。軟禁状態かもしれません。パウロが外に出かけることはできないのですが、パウロに会いに来る人たちは自由に入ることが できる。そしてその住んでいた家は、パウロが自費で借りていた。家賃はパウロが支払っていたというのです。じゃあそのお金は？そしてパウロのそばには、今日のフィリピ書の4章の21節にあるように、私と一緒にいる兄弟たちが、すなわち、何人もの兄弟たちが、パウロに付き添って生活をしているのです。そうした人々の生活費もあるのです。ですからパウロは、ローマの囚われの身でありながら、様々な必要があったのです。その必要に最も応えていたのがフィリピの教会なのです。しかしそれが途絶えたために、困窮することになったのです。普通1年2年と音信不通になってしまうと、そのまんまだんだんと疎遠になって、ついにその関係が切れてしまうということが多いのです。しかしピリピの教会はそうなりませんでした。そんな時にピリピ教会からエパフロデトが多くの贈り物を携えてやってきたのです。その贈り物はパウロを大いに喜ばせました。そして、あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのですと、弁護することを忘れません。そして18節に、私はすべてのものを受けて、満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。パウロは本当にピリピ教会からの贈り物を喜んでいることがわかります。その、非常な喜びという言い方からしても、それまでパウロがいかに困窮していたかがさせられるのです。しかし、パウロは決してその贈り物を喜んでいるからといって、さらに贈り物を要求しているのではないと語ります。4章の11節、乏しいからこういうのではありません。また、17節で、私は贈り物を求めているのではありません。今日そこには、アウトラインには書き出していませんけれども、新共同訳ではですね、8節、こんな風になって、10節ですか、こんな風になっているんです。11節。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。柳生直之という先生の個人訳を見ると、誤解しないでいただきたい。私がこういうことを言うのは、何も生活に困っているからではない。私はどんな境遇にあっても、自足する術を心得ている。と続くのです。パウロは、第二コリントの9章の14、15節で、伝道者としての誇りを述べています。そこにはこうあります。同じように主も、福音を述べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくて、このように書いているのではありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは、死んだ方がマシだからです。皆さん、伝道者パウロが、死んだ方がマシだ。とまでここで言い切るのです。誇り高いパウロです。福音を述べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得ることは正当なこと。しかしパウロは、この権利を行使して、給料を要求するようなことは、伝道者の誇りが許さない。そんな恥ずかしいことをするようだったら、死んだ方がマシだっていうのです。 パウロは与えられた中でやりくりをする。それで食べていけなければ、パウロは天幕作りの技術を持っていましたので、その働きで自分の生活を、また伝道者チームの生活を支えたのです。私自身のことで恐縮なんですが、この内田聖書教会にお招きをいただいたとき、このパウロの誇りを私の誇りとして今日まで生きたつもりでいます。最初は給料を払えませんので無給ですというお招きで、そんな約束で来ましたので、まずは塾を開いて、塾で子供たちに教えながら、そして伝道させていただきました。次第次第に人が増えてきて、教会の方々から、どうぞもうアルバイトをやめてくださいと頼まれましたので、塾を畳んで、いただくもので全てを賄うようになりました。教会がスタートして何年か経った時でした。教会総会の席で、ある方が、牧師さん、あんた給料としていくら欲しいんや、という質問を受けたのです。私は、パウロの誇りを知っていましたので、口が裂けても自分からいくら欲しいとですね、言うことはできませんので、黙っていましたら、その時、本当に忘れられないのですけれども、救われて間もない、ある兄弟が、その問いかけた方に、質問を仕返されました。そういうあなたはいくらいるのですか？牧師も同じことです。私はあの瞬間がこの教会の大きな祝福の転換点だったと信じています。教会での献金、牧師の給料のために一人一人が分担するものではありません。パウロは18節で、ピリピ教会からの贈り物を受けて、喜び、満ち足りていますが、それはピリピ教会から直接受け取っているのではないというのです。18節ご覧ください。私はすべてのものを受けて、満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。献金っていうのは、すべて神に捧げるものです。神への供え物であり、香ばしい神への香りなのです。献金っていうのは、その人の神様への信仰が非常によく反映するのです。金銭を愛していると、献金は税金のように感じ、負担に感じます。神の愛とその救いに感動して、その働きに参加できることを恵みと感じ、特権と感じて、喜んで捧げるとき、実はそれは、17節、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて、あまりある霊的祝福なのです。大きな霊的な祝福になるというのです。牧師っていうのは、決して、教会員の皆さんから給料で雇われているのではないのです。もしも教会の皆さんの中に、私たちが献金でこの給料を養って、そして雇っているんだという考えを持っていらっしゃるんでしたら、そういったこの世的な考えは捨ててほしいのです。牧師は皆さんから雇われて立っているのではないのです。牧師は神から立てられて、それぞれの教会に使わされているのです。そしてその必要も神様からいただいているのです。もちろん具体的には献金がそれに用いられるとしてもです。主に捧げられたものが一旦主の御手に渡されて、そして主の御手から受け取るのです。一年の終わりの礼拝で、献金の話聞かされるとは思わなかったとですね。しかし、ピリピ書の最後がそのような言葉で締めくくられていますので、どうしてもそれに触れないわけにはいかないのですが。さて、パウロは、ピリピ教会からの贈り物に、心からの喜びを表しながら、同時に素晴らしいことを書き送ります。喜びの手紙にふさわしい最後のクライマックスとも言うべき言葉。それが、13節です。もう一回。見てみましょう。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても、 満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方、によって、どんなことでもできるのです。本当に困り果てて、うなだれ、不安でならなかったが、やっと、これで一息つけるよ、というのではないのです。私は、どんな境遇にあっても、満ち足りることを学びました。この満ち足りるという言葉は、中身が充実しているということです。自分自身のうちに豊かな資源が満ちているので、外にある代用品によってそんなものに依存する必要がない状態を指します。逆に、中身の充実がないとき、人々は外にある代用品、肩書きとかブランド品とか高級車などによって自分を飾り立てないと不安になるのです。しかしこの中身の充実があるとき、それがどんな境遇にあっても揺り動かされることがないのです。逆に中身の充実がないとき、その置かれた状況境遇の中でいつも揺れ動き、アップダウン上下を繰り返してしまうのです。人は二種類に分けられると言われます。温度計のような人と温度調節器のような人。温度計のことを英語ではサーモメーターと言います。そして温度調節器はサーモスタット。サーモメーターとサーモスタット。どちらか。温度計は環境に左右されるのです。上がったり下がったり温度によって反応するのです。ところがサーモスタット、温度調節器はそうではありません。温度が下がると暖房が働いて温度を上げます。温度が上がると冷房が働いて温度を下げます。そうやって室温を一定に保つのです。すなわち、温度調節器は環境を左右するのです。環境境遇に左右される人と支配されやすい人と環境境遇を支配して左右する人。どちらか。ぜひ私たちは温度計のような人ではなくして温度調節器のような人になりたいものです。そして境遇を左右できるものとしたいのです。温度調節器のような人はアッシジのフランシスの祈りのような生き方を求めます。憎しみのあるところには愛を、傷のあるところには許しを、疑いのあるところには信仰を、失望のあるところには希望を、暗闇のあるところには光を、悲しみのあるところには喜びをもたらす。まさに環境を左右するそういうもの。しかしパウロは、それは自然に身につくものではないというのです。どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇にあっても満ち足りる。それは私たちが人生で学び、身につけるべき必須科目です。この学ぶというのは体験的に身につけることを指しています。教室で学べるのではないのです。本を読んでそれで身につくわけではないのです。それを学ぶには時間が必要です。今日学んで今日身につくようなものではないのです。パウロも、時に満ち足りることにおいて失敗し、時に不平不満を漏らすこともあったでしょう。うなだれしおれて、笑顔が出ない、元気が出ない、やる気が起きないことがあったのです。そうした失敗を繰り返しながら、しかし体験的に身につけていったというのです。そして、12節にあるような、あらゆる境遇に対処する秘訣、貧しさと豊かさ、飽くことと飢えること、富むことと乏しいこと、それをどちらにおいても変わらない秘訣を心得たというのです。パウロは、キリスト者になる前は、 当時の同世代の中で群を抜いて優秀で出世頭でした。将来は約束されていました。家柄もよく人望もあり、経歴も申し分のない人でした。そんな時彼は豊かで、飽きるほどの三階の珍味に囲まれて飛んでいたのかもしれません。しかしキリスト者になった時、彼はそうした一切を憤怒のように思うようになりました。キリストを慕い求め、キリストのために働き始めた時、彼は様々な試練を、迫害を、困難を、危険を、貧しさを通らされたのです。彼は人生の両極端を知っている人でした。しかし、その豊かさの中で、おごり高慢になることはなく、貧しさの中で卑屈になることはなく、どんな境遇にあっても、平静で普段と変わらない心でいる秘訣を、心得ていたのです。先ほど紹介しました、柳生直行先生の訳、先ほど読んだその後を読んでいますと、貧乏でもやってゆけるし、金持ちになっても驚かない。飽食談義、飽きるほど食べてあったかく着込んでいる。飽食談義に心おごることもなければ、気が欠乏に意気粗相することもない。私はいかなる状況にも対処しうる秘訣を学んだのだ。この秘訣を心得ています。この言葉は免許皆伝を表す言葉です。私たちはここに人生の免許皆伝者を見るのです。人生の達人です。それは忍術の免許皆伝でも、剣の道の免許皆伝でもありません。どんな境遇でも、満ち足りる秘訣を心得た者に与えられる免許皆伝者、それがパウロだったのです。パウロはそれをどのようにして心得たのでしょうか。長い時間の経過の中で学び得たっていうこととともに、もう一つのことは、13節に鍵があります。私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。パウロが学び、心得たのは、手に椿をして、よーし頑張るぞとですね、そう言って頑張ったから身についたのではないのです。今年は浜口京子さんのお父さんの言葉、嫌いだーっていうですね、言葉がもう耳にこびりつくようなですね、そんな一年だったかもしれません。来年はそれにさらにもう一言つけるそうです。熱くなれ嫌いだーという言葉そうだそうですけどもですね、熱くなって気合を入れろって言うんですけども。しかし、聖書はそうではないというのです。気合を入れて頑張ることではないのです。私を強くしてくださる方によってなのです。入らないことが多いのです。頑張れない時が多いのです。しかし、パウロの目は自分に向いていません。そうではなくして、私を強くしてくださる方に目が向いているのです。この方によって、どんなことでもできる。なんと力強い言葉でしょう。私たちはすぐに自分を見て、できない、無理、不可能とすぐに言う習慣癖がついています。私はつぶやきや不平不満を言うことをやめることができない。人と自分とを比べて妬んだり、劣等感に陥ることをやめることができない。姑を心から愛し、敬い、仕えることができない。教会学校の教師か、アワナクラブのリーダーをしたいんだけど、でも、こんな賜物のない私には、到底そんな奉仕はできない。聖書をもっと読み、もっと祈ればいいんだけども、この忙しさの中ではとてもそんな時間は取れない。人前で祈ること、それは自分の心の中を覗かれるみたいで、とても恥ずかしくて、そんなことはできない。私たちができないことを並べようと思ったら、次から次へとできないことを挙げることができるでしょう。しかし、そのようにして自分にできないできないと、私には無理だと繰り返しながら人生を費やしてしまうっていうのは、あまりにももったいないことです。しかしぜひ、この一年の終わり、新たな年に向かうこの区切りの時に、そんな口癖、そんな心癖に区切りもつけたいのです。そしてパウロと共に、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですと言い切りましょう。 そしてこの言葉にかけて、これまで自分ではできないと決めつけていた一つのことに挑戦してみよう。何かできないと思っていたことに挑戦する一年を迎えてほしいのです。もちろん、パウロも学んだというように、幾度も失敗をしたり、恥をかいたり、凹むこともあるでしょう。しかしそうやって、実は失敗することによってこそ身につくことが多いのですから、そのようにしながら、実は真にそれを体験的に学び、身につけていけるものですから、私たちは挑戦する一年にしていきたいのです。そして神様っていう方は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと信じる人々に働きかけてことをなさしめてくださるお方なのです。聖書の世界の原則は何時の信ずるごとくになれです。できないと信じればできない。無理だと言えば無理です。不可能だと思えば全て不可能になります。しかし、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると信じて挑戦していく中で私たちはできるものへと変えられていくのです。パウロは19節でも私を強くしてくださる方についてこのように力強く述べています。19節。また、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。パウロの満ち足りる心、中身の充実は、実はキリストのうちに満ち満ちている栄光の富に他ならなかったのです。キリストのうちにこそすべての宝が満ち満ちているのです。それこそがパウロをしてキリストに夢中にさせた理由でした。キリストを知ることの素晴らしさのゆえに、他のすべてを損と思うようにさせたのです。フィリピ書の中に私たちはずーっと学んできてわかるように、パウロの喜びが沸騰しています。パウロがこのキリストのうちにある宝の山に踏み込んで、もうそのことのゆえに、喜びを踊っているからそうなのです。身は獄中にありながらも、キリストにある宝のゆえに、彼は喜びを踊るのです。どんな境遇にあっても、その境遇をはるかに超えるキリストのうちにある喜びなのです。このキリストの宝を喜び、それに満たされることができるのは誰でしょう？それは、生ける誠の神様を私の神ということのできる人に限られます。厳しい言葉ですが、天と地を作られ、そのすべてを支配しておられる、目に見えませんが、ただ一人おられる誠の神様。私たちを救うために、イエス・キリストをクリスマスに送ってくださった、その誠の神様を、私の神と呼ぶことのできる人にだけそれは可能なのです。また、私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。あの詩編の23編の一節を思い出します。主は私の羊飼い。私は乏しいことはありません。主はクリスチャンの羊飼い。でもノンクリスチャンの私は乏しいことはありませんとは言えないのです。主を私の羊飼い。私の神と呼ぶことがなければ、私は乏しいことがありませんの言葉は続けないのです。さあ、私たちは17回にわたってこのピリピ書を学んできました。しかし、それはその手紙を読み、解説をしてきたにすぎません。こうやって学んだことで、なんとなく自分のものになったような気になるかもしれませんが、こうやって説教で聞き、聖書で読むだけでは本当に身につき体験的に学ぶことにはならないのです。それはパウロが経験し学び身につけてきたことを聞いただけ読んだだけなのです。今度は それを私たち自身が学ばされ、経験させられ、身につけさせられる晩なのです。この一年の最後に、この一年の最後に合わせるように、ピーピー書の終わりを迎えました。本当はあと一回二回続けたかったんですけども、ばかりに今日ここで最終回にさせていただいたのは、残る数日間の間にもう一度皆さんが、初めから短い手紙ですので、そんなに時間かからないでしょう。ゆっくりピリピ書を味わいながら読み直していただきたいのです。そしてパウロから何を教えられたか、またパウロから何を模範として見せられたか、ぜひ復習していただきたいのです。そしてそれを今度はあなた自身の新たな年への目標として祈り、また挑戦し取り組んでいただきたいのです。よく言われるように、説教というのは一人の乞食が他の乞食に今日はどこへ行けば食べ物にありつけるかを教えるようなものなんです。説教は本当にですね、そのようなものですから、ただ聞いて、あ、そうか、そこへ行けば食べ物にありつけるのかとうなずいただけではどうしようもないのです。あなたが今度は実際に行かなければ意味がないのです。ぜひピリピ書から学んだことをご自分の目標として取り組んでいただきたいのです。私はこのシリーズの結びに、国連で国際連合で採択された子供の権利条約、その生みの親であるヤシュヌ・コルチャックの言葉を紹介して閉じたいと思うのです。このコルチャックという人は、ポーランド系のユダヤ人で、お医者さんでもあり、教育者でもありました。第二次世界大戦中に、彼はユダヤ人の子供たちのために孤児院を運営していました。しかし、ナチスドイツによって、その孤児院の子供たちはみんな、強制収容所、死の収容所に送還されることになったのです。200名の孤児たちが、家畜用の貨車に詰め込まれるとき、コルチャク先生は言われました。あなたは残っていいのです。あなたは貨車に乗らなくてもいいのですよ。コルチャクは命を助けられることになっていたのです。しかしコルチャクはそれを聞きませんでした。私はこの子供たちの父親なのです。子供たちをどうして、もう最後までは聞き取れないで、彼は子供たちと一緒に家畜用の貨車に自ら乗り込んでいって、トレブリンカ収容所に旅立って行き、子供たちと一緒に処刑されたのです。コルチャク先生が、かつて卒業していくユダヤ人の子供たちに送った言葉が残されています。それを紹介したいのです。君たちの旅立ちに際して、今ここに別れを告げなければなりません。長い長い旅路への。この旅には、人生という名が付けられています。私たちは何度も何度も考えていました。君たちにどのような助言を与えるか、どのように別れを告げるべきか。残念ながらその言葉は貧しくひ弱です。私たちは君たちに何も与えることはできません。私たちは君たちに神様を与えることはできません。神は君たち一人一人が自分の魂の中に探し求めるよう努めなければならないからです。私たちは君たちに祖国を与えることはできません。祖国は君たち自身の心と考えにより見出すよう努めなければなりません。私たちは君たちに人間の愛というものを与えることはできません。人間の愛は寛大さなくしてはありえません。許すということは容易なことではありません。君たちは自分自身で寛大であるよう努めなければならないのです。しかし私たちは君たちに一つだけ与えることができます。より良き人生への、誠の正しい人生への、今日ではありえない憧れを送ることができます。おそらく、その憧れが君たちを神へ、祖国へ、愛へと導くでしょう。このことを忘れないように、さようなら。私たちも、パウロの手紙に学んだからといって、私たちもそれを自分のものとしたわけではないのです。 それを自分自身で学び取り、身につけていかねばなりません。私たちはこのシリーズで、憧れを持たされたでしょうか。その憧れに導かれて、喜びにあふれ、平安にあふれ、力にあふれ、満ち足りた人生への旅を始めていきたいのです。そしてそれを豊かに与えてくださるお方へと近づいていきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。